ということで、はい、岸本でございます。
え、ニュース番組始まった
岸本の会でございます。はい、いきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
いつもよりしっとり、
こちらのコーナーは好きなことを話すというコーナーでございますけれども、はい、今日はですね、
はい、
皆さんにもちょっとね、共有して おいた方がいいんじゃないかなという情報を お伝えしようかなと思っておりまして、はい、今いろいろコロナ禍でお金ない人っていっぱいいるでしょ。
うん、コロナ禍でね、まあ、まあ食ねなくなったりとか、
お店やってる系の人とかはかなりな大打撃を受けてると思うんですけども、うん、
だから僕らもですからね。
僕らもっていう、
だからご飯食べ行こう思ったらもうどこもやってないからさ。
やってない、やってないね、確かにね。そうで、
ちゃんと閉めてるから、うん、新宿渋谷真っ暗よね。
いやもうびっくりするよ
ね。
うん、歌舞伎町ってこんなんだったっけみたいな時あったからね。そう
そう、見たことないわ、あんなの。
でもまあ確かに、
うん、
ね、こういう状況がいつまで続くか分かんないですけど、うん、まあやってらんねえよっていう状況になってる方も結構多いと思うんですよ。
い
や
多いですよそりゃ。
でね、やっぱお金大事なんですよね、
うん、まあまあ
なんですけど仕事で稼げないってなったらじゃあどうすんだろうっていう話なんですよね。
仕事以外でお金稼ぐ方法ありますか？
あるんすよ。
なんすか？
見つけりゃいいんですよ。
見つける、
うん、
何を見つけるの？
今日はですね、
はい、
すごいお宝を発見したっていう事例をご紹介したいと思っておりまして、
うん、おー、いいですね。
その事例っていうのが、
はい、
まさかそんなパターンあるっていう感じの、うんうん、事例をご紹介していきたいんで、
はい、
もしかしたらやってみたらすげえの見つかるかもしれないよっていう話なんですよ。
うん、ちょっとまだわかんないけど。それまだわかんないけど。
全然わかんないですか。
まだわかんないけどちょっと聞いてみたいですよね。だから何どういうものを見つけるのか。
はいはい、まずはすごいわかりやすいところから、うん、やっていこうかなと思うんですけれども、うん、あるですね、ミルウォーキー在住の中年の夫婦が、
うん、
あるですね、
うん、
絵画を鑑定の専門家にね、うん、依頼したんですよ、
うん、
っていうのはその家の中に、
うん、
この絵があるからちょっと見てくれということで鑑定家を呼んだんですね、はいはい、
うん、
で呼んでいったところ、
うん、
鑑定家は夫婦宅の壁に、
うん、
もっと何気なく描けられている絵に興味を持ったんですよ、うん、
あ、鑑定に出したものじゃなく、
そうそう、
うん、
でその何気なく描けられているっていうのは何かっていうと、
うん、
ゴッホの絵の複製だったんですよ、
うん、
で、こんなのなんで鑑定士が興味持つんだろうっていうことになるじゃないですか、うん、
コピーだったらね別に、う
ん、別にねよくある話なんですけど、うん、はい、その鑑定家がですね本格的に調査したところ、
うん、
ゴッホのオリジナルだったってことが判明しまして
コピーじゃねえんだ。
コピーじゃなかったんです。だから全然なんていうの、大事に置いてたわけじゃないんですよ、
はい、
普通にいつも見るようなところに壁にかけてた、
複
製だと思っていたゴッホの絵が、本物だったということになりまして、
はい、
約1億8000万円の値がすぐついてしまったという。
なんて聞いてたんだろうね。
だからで、うん、ていうかでも結構さ、うん、家を引き継いだとかさ、
うん、
絵もらったとかさ、
うんうん、
よく分かんない絵とか置いてる家とかあったりするじゃないですか、うん、
ありますね。
であんまり確かめようなんて思わないでしょ。
うん、しない。
まさかピカソの絵があったとして、
うん、
100% 複製だと思うでしょ。
ピカソゴッホは、
うん、
複製やと思うよ。
見たことあるじゃんっていう感じになるじゃないですか、うん、そうそうそう。でもそれが意外と本物オリジナルの可能性がなくはないよっていう一例なんですよ。
あ、それはすごいっすね。
これだって今までじゃあなんで気づかなかったんだろうっても思うんですけど、
うん、
どういう経緯でっていうのもあるんだけど、まあこういうこともあったりするという話なんですよ、はい、いや面白
い
です
ね、そういうことね、
うん、でね、
うん、
こちらはですねフィラデルフィアの金融アナリストの男性が、
うん、はい、
フリーマーケットに行った時の話なんですけれども、うんうん、ペンシルベニア州のフリーマーケットを、うん、まあ何気なく覗いていたんですね、
うん、
でその際にですね、
うんうん、
木製の額縁を見かけて、
はい、
あ、これはいいやっていうことで、
うん、
まあ買おうとしたんですよ、うん、そしたら値段の方が、まあ、4ドル 約550円だったんですね、
はい、安い。
でまあまあ、額縁なんで、
うん、
家帰ってですね、その中に入ってる、
うん、
や破けた絵みたいなの入ってたんです、
うんうん、
あのサンプルみたいなのあるじゃないですか、
ほうほうほう、
どういう風に入れますみたいなように、
はいはい、
入ってた破けた絵を取り出すと、
うん、
キャンバスと裏板の間に畳んだ紙が挟まれていることに気づいたと。
ほう。
でこれは何だろうっていうことで、見ていったところですね、うん、1776年に作成されたアメリカ独立宣言の現存する一部だったと、
うん、
っていうことが判明して、うん、1991年にオークションで、約3億4千万円で落札。
すげえ。それさ、額縁売った側は言わないのかね、それは売ってないからって。
ああ、言うだろうね。
たまたま入れちゃうんです
よ。分かったらね。
そうそう。
うん、
額縁だけ売ったんで。
裁判になるやつだね。
ね。
うん、でもこれ、550円で買ったものが3億4千万っていう。
すごいわ。
わらしべ長者だったら、だいぶ飛ばして、行き着いたなっていうところ。
うん、
最終的にアメリカ独立宣言の紙が出てくるっていうやつなんですよね。
そ
う
そ
う、
おじいちゃんから書いてもらった絵を飾ろうと思って額縁買ったんです。そしたらそれが、3億になったんです以上、うん、私だでしょ。わらしべ長者だったらね、一撃で終わりますよ。
いやもう全てを、
うん、
あの手に入れちゃいますから、
ね、
3億4千万
一つ目で、はいはい、
でもこれが面白いのはやっぱりフリーマーケットっていうのは、
うん、
結構そういう可能性がねいろいろあるんだよっていう、
そうですね、
ことなんですよね、
うん、
骨董品とかも結構ありますし、
家にあるいらないものを売るからね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でもっと身近なパターン、
うん、
それってまあちょっと探しに行ってる感じがあるじゃないですか、
まあね、
なんですけどもっと身近なパターンで、
はい、
イギリスのですね、
うん、
まあある、うん、考古学博物館の職員がですね、
うん、
地下室にある、まあ、ちょっと黒い石をですね、
うん、
自転車を立てかけるのに使っていた
と。はいはい、
ね、でまあまあちょうどいい大きさだったんで、
うん、
あの立てかけといたんですよ、自転車をずっと、
うん、
で、ただこの石、
うん、
なんか形おかしくね、
ほう
っていうことで、ちゃんとその調査をしてみたところ、
うん、
実はそれが紀元前7世紀のエジプトのファラオ像だったっていうことが。
え、わからない、ファラオ像、
うん、黒い石に、
うん、
あのだから、
分からない、
自転車立てかけてたんですよ、
うん、
見ます、その
見る
現物、
分からない、だって
ちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいですけど、
いや分かるやろ。分かるよ、
分かる、
顔面じゃん、だって完全に。
でもこれ裏向いてて自転車かけられてたら、うん、ファラオ像とは思わないでしょ。
いやいや、でも分かるよそれ、
逆に、
うん、
逆にファラオ像とは思わなくない。
まあでも確かにああまあな、マネキンかなんかかなって思っちゃうかも。
自転車が立てかけられてるんだって、
うん、
ファラオ像なわけないじゃんって思わない。
まあそれをさ、ちょっと調査に出そうとは思わないかも。
確かに、っていうかね、だって、うん、その安物のレプリカみたいなのって思うかもしれないし、
そう
こんな使い方されてるっていうのはおかしいだろっていうことになるわけじゃないですか、
なぜそこへ。
っていうか俺最初に置いたやつが一番頭おかしいと思うよね。
そうよ、うん、どこで拾ってきたんだろうなそれ。
だからあの考古学博物館だから、
あ、そっかそっかそっか、
もともとあったんだと思うんですよ、
うんうんうん、
で何らかのきっかけを経て、
うんうん、
地下室 の, あの自転車立てかけになってたっていう。どういう経緯でここに行き着いたか全く理解できないんですけど、
博物館ナンバーワンの宝なんじゃないそれ、
ね、
そんなファラオなんて。
いや、そうなんですよ、
うん、
でまあ結局すごいものでして、
うん、
クシュを治めたエジプト第25王朝のファラオタハルカの像と判明し、
うん、
今では博物館の収蔵品として大切に扱われ、ね、展示されている
。ああ、よかったよかった。
いや、よかったっていうか、
よかったよかった、まあ、そうなってよかったですよ。ずっと自転車になった
かもしれないし、そいつはもうクビにしていいよね。マジでめちゃくちゃ頭悪いよね。
うん、
うん、これも恐ろしいなって思いましたね。
宝、ね、と分からずにね、
無知っていうことに対する恐怖をすごい思いましたよね、
うん、すごいわ。
で、これなんかは本当にありえるなっていうパターンなんですけど、
はい、
69歳のおばあちゃんの話なんですけども、
はい、
イギリスでですね、家の中こう 整理してたんですよ、
うん、
でまあいろんなガラクタみたいな箱がいっぱい出てきて、
うんうん、
でもこれちょっと置いとくの嫌だということで、うん、もう捨てるっていう感じに分けてたんですね、
はい、
でそしたらそのまあいろんなものがまず出てくるんですよ、うん、懐かしいものを見つけんでまあなんかやってる途中で、
うん
まあその懐かしいものにこう思いを馳せて、
うんうんうん、
祖父から譲り受けたやつだなとか靴箱だなとか、うん、いろんな、ね、昔の硬貨とか入ってるなとかっていうので、うんまあまあ楽しんでたわけです、
うん、
でまあいわゆる模造宝石みたいなものとか、うん、シルバーのティーセットとか硬貨とか、
うん、
いろいろ出てきたんですよね。で、自分の子供たちにこういうのいるって言ったんですよ、
はい、
そしたらそんなガラクタいらないよって言われて、
まあいらないよな、
まあ処分をじゃあしようっていうことで考えたんですけど、うん、
はい、
まあその前にちょっとあの鑑定会社のサイトに連絡して、うん、ちょっとこの辺模造の宝石とかさ、うん、シルバーのティーセットとかはちょっと価値あるかもしれない、
何本なんだろうと、
うん、っていうことで、うん、まあ いわゆる僕らがだから何でしたっけあれハードオフとかさ、ああいうところにこう頼むぐらいの感覚で、
ね、
言ったんですって、
うん、
そしたら、模造の宝石とかシルバー製のティーセットは大したものではなかったんですけど、うん、硬貨、
うん、
硬貨が、1枚とんでもない価値があるものというのが判明して、はい、でこれが1644年に作られた限定硬貨100枚のうちの1枚で、
うん、
チャールズ1世の統治下の時代に作られていると、
うん、
で、まあそのメダルを作るなんか職人みたいな人がいるんですけど、
はい、
その人が作ったオックスフォードクラウンという硬貨であったということなんです、
はい、
でまあでも言っても硬貨1枚ですよ、
うんうん、
メダル1枚なんで
そんなならないで
しょ、そんな大した額にはならないなって思ってたんですけど、はい、まあこれを鑑定したところ、うん、どれくらいの価値かっていうのが分かりまして、
はい、
日本円にするとですよ、うん、これが、1500万円相当
1枚で
硬貨1枚で1500万円相当の、メダルだったと、
はい、
いうことが分かったと、
うん、
でこれだからちょっと驚きなのは、
うん、
なんか大量に硬貨を鑑定するみたいなのがあるんですよ、
うんうん、
なんかあるじゃないですかあのギザ十を鑑定するじゃないですけど、ああ、ありますね。うん、でそういうのってだいたい金属の重さとかで、
うん、
あの価値をこうやるんですって、
うんうん、
だから普通にそういうふうに鑑定してたら、その値段の価値になっちゃってたっぽいんですけど、
漏れてたってことよね他と、
そうそうそう、うん、なんですけどその効果をちゃんとその見たコイン収集家の間ではもうとんでもない額になるっていうのが、
ね、
分かって、そうそうやったら1500万、うん、
詳しい人よかったですね。
いやね、あの、うん、そうそうそうなんですよ、
うん、
最初にだから査定された額っていうのがもう全部大量の効果まとめて、22,000円で買い取るみたいな感じで言ってたんだけど、
うんうん
うん、その希少性をちょっと周りから言われてっていう感じだったんですよね、うん、
あ、周りから言われたんだ、
うん、
知ってたよな多分その最初の人
っていうので、そうそう、
うん、
あの実際に出したらとんでもないかも
しれ
ない
ってい
う、
はいは
い、いやこれもだからやってみないと分かんないっていう、
うん、
子供たちもだから断ってるからね、1500万円、
そうね、いや知らんからね、うん、だから最初の人絶対知ってたと思うよこれ1500万ぐらい価値あるなと。だけども
最初の人っていうのは2万2000円ぐらいで買い取ろうとしたやつ、
そうそう知ってたと思いますよおかしいなだって、
そうかな、
うん、
俺もそれはちょっと思ったけどね、うん、69歳のおばあちゃんだしっていうね、そうそう
騙しはいけるかなって、
うん
うん、
その辺はねちょっと分かんないんですけど、
すごいわ
これも、これなんかはマジでありそうなレベルじゃない、
うん、だってそれはありそう、
屋根裏部屋の整理って普通にあるじゃないですか、うん、日本でも
ありますね。
でその中から何箱が出てきて、うん、おじいちゃんが大切に取っていたやつだって言って、うん、でまあ実際に鑑定出したらとんでもねえパターンってありえるから、
まあね、よくその開かずの金庫開けましたでコイン出てくるもんね、たくさん出てくるボロボロボロボロね、
大抵大したことないんだけど、うん、やっぱたまにとんでもないのが出てくるっていうのはありますよね、
うん、
で、これ結構僕好きなのがありまして、はい、アメリカのミシガン州の家族で、
うんうん、
30年もの間、ある使われ方をしていたものがあるんですよ、
うん、
それがあのドアストッパーなんですよ。
ドアストッパー、
ドアストッパー、
ドア開かないようにするやつ。
そうそうそう、うん、開かないようにっていうか閉まらないようにするやつかな。
閉まる、あー、はいはい、挟むやつだ、
うん、
よくあるよ、ね、
ドアストッパーって、うん、
わかります、わかります、あの直角三角形みたいなやつ挟むやつや。ゴムの、
そうそうそう、うん、あの日本だとああいう形のものが多いんだけど、うん、まああのこのご家庭ではですね、まあああいう形のがなかったので、
うん、
まあある程度の重さがあればいいやっていうことで、うんうん、まあ10キロぐらいのあの石を、
うん、
をまあ置いてたんですよ。
また石。
30年使い続けていて、
うん、ほうほうほう、
で、ある時ですね、あの地質学者の、
うん、
シルベスクさんっていう方が、
はい、
これ隕石じゃねっていうことになりまして
地質学者がよう歩けたな、うん、その辺り、
うん、
これ隕石じゃねって、ま、
そのミシガン州のね、
うん、
人が持っていた30年所有していたでっかい石を持ち込んできたんですよね、
うんうんうん、
でそれが、まず本当に隕石だったと、
うん、
で、調べたところミシガン州で6番目に大きな隕石。
すごいね。
てか10キロの隕石ってなかなかないからね、うんうん、です
ごい価値つくって言いますよね隕石ってね。
そうそう、
うん、
でもう1930年代に農場に落下した隕石であろうみたいなこととかもまあ分かってるんですよ。
それ使ってたんだ、
うん、で、農場を購入した時にだから手に入れたんじゃない
か。そうか、丸々。
そうそう、たまたまだからそこにあったところ
を落ちてたやつをね
買ったっていうだけよね、うんうんうん、土地をね。で、その見聞してる時、うん、土地を買ってから、
うん、
どんなやつ育てようかなみたいなのを見てる時に、
うん、
大きな石があったんで、
う
ん、まあじゃあこれちょっとっていう感じで使ってたみたいな、
はい、すごいな。
でこの、隕石、
うん、
売るんであれば、
うん、
どれくらいの値段がつくのかっていうことになって、
うん、
まあ、価値を査定したところ、
はい、
約1000万円。
1000万、すご。
ドアストッパー売ったら1000万ってもう本できるよね、
うん。いや、うちはこれじゃないとドアストップできないんで、売りませんって言うかもしれない。
まあね。
こだわりがあったら。
こだわりがあったらね、うん、確かに。いやそれぐらいの、
うん、
あの扱われ方ですよ。
でも一生その話できるよな。
一生できる。確かにな。
ずっと隕石でドアストップしてましてんって言えるよな。え、何それって
。数百万は稼げると思う、うん、テレビ出たりとか
で。あ、そうね、
うん、
プラスそれ、うん、だから売らずに持って歩いた方がいいよ。
あー、なるほどね、
うん、
使う感じね。だから
そうそう、テレビ出たりとか、うん、記事書いたりとか。
そうなんですよね、
うん、
これだからそのただすげえ笑ったのが、
はい、
これもその当時、
うん、
落ちてきた時に、
うん、
この石、
うん、
あのもう熱々だったらしいんですよ、
はい、
熱を持った隕石だっていう状態で発見されてるにもかかわらず、
うん、
そんな扱いをずっとされてきてたっていうところいやもうその
いやすごいな、わかんないかね。
はあって思わ
ない、うん、
落下して熱々の石が転がってたら、
うん、
それ隕石って思うでしょ普通に。
思う思う。
なぜドアストッパーにしちゃうの、うん、それをって。
熱いね熱いねで終わってたんだ
冷ましてから置くかっていうぐらいだよね、うん、だから感覚としてはね、おそらく
冷ます前に分かれよな、なんで熱いんだろうって
そうそうそう、
グツグツ言ってんだろうと。
でもまあこの人はだからミシガン州ではまあ隕石がちょくちょく発見したっていう人が他にもいたらしくて、
うんうん、
まあ、そういうのもあの、ね、鑑定持ってきたとかいう話っぽいですけど、
にしても過去6番ってそれなりに大きいだろうからね。
うん、
うん、
いやすごいことよね。
いるんだなそういう人
30年間ドアストッパーで使われてた隕石はもうドアストッパーよ
ね、 ね。なんか岸本さんがね、さっき言ったその絵画とか、
うん、
コインとか、
うんうん、
地下室にある石とか、
うん、
なんかそれは今お金がない人って多分絵画も飾ってなければコインもないし地下室もねえ人ばっかりだと思うんですよ、
うん、
でもドアストッパーの石っていうので現実味を帯びてきた、
うんうんうん
うん、石でもいいんだっていう
まあそうなのよ、
うん、
だから可能性って本当に落ちてるんだよ、うんね、いろんなところに
石がね。
だってそれで言うと、
うん、
これめちゃくちゃすごいけど、
はい、
あの1820年なんだけど、
うん、
ギリシャの、小作農業みたいな、はい、なんかあの農業で畑を耕している際に、はい、あのクワがさ、
うん、
ガチンみたいな感じでこう、
はいはいはいはい、
当たるじゃないですか。当たったんだ。なんか変なものあるなって言って、
うん、
掘り当てたもの、
うん、
なんだろうっていうのが出てきたのがミロのヴィーナスだった
っていう。ずっと埋まってた
んだ。どんなことがあるか分かんないよ、だから。
すごいね。地面掘ってみるのもいいんだ、じゃあ。だから敷地内を。
農業の人もいるでしょ、うん、農家のやってる人。うん、いるいる。カツカツって当たるなんてさ、うん、判事だと思うんですよ、うん、そのなんか石の当たったなとかさ、
ね、うん、
ここちょっと硬いなとかさ、
はい、
あると思うんですよ。もうちょい掘ってみませんかっていう、
あ、面白い。
そしたらミロのヴィーナス出てくるかもしれないよっていう可能性ですよね、うん、
前聞いた面白い話がさ、日本のやつで、うん、地震でさ外壁が崩れたのよ、
うん、
ほな外壁の中に埋蔵金埋まってたっていうのあった
ね。あ、うん、その地震がなかったらじゃあ埋まり続けて
た。そう、埋まり続けてたんだよね。面白いなと思って前記事で読んだな。
そういうのって誰のもんになんだろうね。
それはその埋蔵金をそこに隠した、血筋の人のものになる。半分か何割かは、
はあはあ、
持ち主が
分かってるんで。
分かってる分かってる。
へえ。
もともとそこの敷地の、もともとの人がここに住んでてとかってのがあって、うんうん、それで買い取ったんですよね、ね、その敷地をね、その人は、
うん、
でその人の元の敷地のものだから半分かなんかは取られるんですよ。ただそれが高価すぎると、
うん、
国指定になるからお金とか発生せずに国のものになるんですよ、確かね。
なんかあれだよね、博物館みたいなとこ持ってかれちゃうよね。
すごいいいものだとね。だからちょうどいいのを探さないといけない、う
ん、これってもう微妙なラインだよね。
うん、難しい。まあそれなりのお金は入りますけれども、
だって国になっちゃう。海外なら売れちゃいそうだし
ね。まあ、海外ならね、
うん、不思議だよねそれ、
うん、
国に取られちゃうんだっていう問答無用でっていうね、うん、
まあ、お金は出ますけど、
うん、
売っちゃった方が
絶対売った方が高く得だよね、どう考えたって、うん、でもまあそっか、国の宝にしとかなきゃいけないってことか、
うん、そう
です
ね、うん、みんなが見えるところに。
あ、なるほどね、
うん、
そういうこともあるのか。そういう意味ではですね、
はい、
まあ、いろんな、
はい、
なんていうんですか、可能性、
うん、
あるわけなんですよ、
うん、
でやっぱそのそれこそゴミの中から
ゴミ、
うん、1億円の絵が見つかったりとかあったりするんですよ。
うん、
そういうのを考えるともう本当にもう全部、はいはい、家にあるもの全部をもう査定するぐらいした方がいいんじゃないかなと思って、うん、
あれの話好きでさ、レイジェン・グレイ、
あの怖い絵
展の説明したやつ、ね、ですね、あのレディジェン・グレイの絵画も元々、
うん、
なんかね、街が水没みたいな、水位が上がっていって、
うん、
で地下室に絵画をたくさん置いてたから、
うん、
それをじゃあ一回回収しなきゃなっつって回収して中見てみたらその絵が発見されたんですよね、
うんうんうん、
だ元々ダサ作みたいな感じで扱われてたんですよ。
なるほど、ね、
あの絵って、
はいはいはい、
だもう分かんないよね、どこに何があるか。
いやそうなのよね、うん、だから見つかってないやつ、うん、かなりまだ眠ってると思うんですよね。ありますよ、
埋蔵金も見つかってないし、
うん
うん、
なんでこれ聞いてる方とかは、
はい、
なんかもし古い蔵とかさ、
うん、
なんかなんだろうな、おじいちゃんおばあちゃんが残している遺品の中からとか、
うんうん、
意外と出してみたら面白いっていう可能性あるよっていう、
でも怖くない？
何か
おじいちゃん おばあちゃんがさ家にいてさ、うん、もう何年かぶりに孫が来てさ、
うん、
蔵開けさせろ蔵開けさせろっつって、なんでなんでなんでなんで蔵開けさせろっつってギー開いて、あ、これはいらん、これはいらん、これいけるかっつって、いらんいるで仕分けしだしたら怖くない？
いや、まあそれは
嫌でしょ。
まあまあそれは確かにちょっと、うん、だ生きてるうちはやんなきゃいけないかもね。
まあまあまあまあ遺産としてね、
遺産とか
自分のものになるかもしれないっていう時に、
で捨てちゃう人が本当に多いんだって。
いや多いですよ、
結局、
うん、
だって使えないものが多いから、
うん、そうね、
だ取っといてもなっていうので箱ごと捨てちゃったりとかで、
うん、
とんでもねえ価値がっていうのマジであるから ね、
まあ、
ね
まあメルカリに売ったりしてるよね、遺産を。
メルカリはね確かに何でも売ってるわ、
うん、おじいちゃんの遺産というか、うん、遺品ですって言って、ね、それをメルカリに売ったりとかしてね、うん、いらないですって言って
指輪とかあるから ね、
あね、
結婚指輪とかあるよ、
あの名前入ってるやつとかね、
うん、
ありますからね。
確かにな。
そうそう、面白いわ。
だお宝探しもできるかもしれないですから、
うん、うちあるわ。
何が
お宝？
何？
弟のくんちゃんが、
うん、
お宝持ってるわ。
何の？
遊戯王カードあるじゃん。
あー、遊戯王カードね、
うん、あれの一番最初のデーモンの召喚持ってるわ。
わかんない。いや知らない。
ない
でもで、遊戯王も何百万ってなるね。
うん、そうでしょ。
一枚。
一番最初のデーモンの召喚とかサンダーボルトっていうの、
うんうん、
あの相手の手札全部壊すみたいな、うん、あれとか持ってるわ。
そうわかんない。どれくらいその流通してたかがわかんないから。うん、そうか。でも遊戯王の高いやつってあれだったよ、うん、最低大会とかで1位の人にしかとかっていうやつはとんでもない額ついてた。
だから景品商品みたいなやつで手に入れたやつが高いよ、ね、
そうそう、非売品的なもの、
うん、1枚しかないとか、
すごいやつ多いしね、
うん、あと V ジャンプとか買うもんね、みんなね。
なんで
V ジャンプについてる
付録とか、
付録でカードついてる、それを売るんすよね。だから V ジャンプって今一人一冊しか買えないのよ、場所によっちゃ。それ買って付録をもう全部回収しちゃって、
まあまあ、
それを売ったら V ジャンプなんかよりも全然高値で売れるんでプラスになるんですよね。
だからまあ要はあれやね、その価値が付録の方が高いってことになっちゃったっていうことだよね、
うん、雑誌よりもね、
うんうん、まあまあそれはねたまにあるよね、そういう時、
そういうのを考えると確かにあるかもしれない、家に宝が。
いやだから結構コロナ禍で家の中いるとか暇な時間多いとか、うんね、結構多いじゃん、
うん、
だマジでやってみたらいいんじゃないかなと思って。
古い家とかはね特に
とんでもねもうマジで出てくる可能性ある
よ。出てきますよ、
うん、なんでねちょっと都内の人はねあんまり土地がさ、まあまあ、そんなになかったりとかするから、ね、あれだけど、うん、田舎の人は特にやったら面白いもの出てくるんじゃないかな
と。蔵あるからな、うちもおじいちゃんの、う
ん、なんかその中ですげえ怪しいものとか、
うん、
なんじゃこれってのが出てきたら僕らの方に送っていただければいいし。
なんで儲けようとしてんじゃん。
違う違う、あれね、なんか曰くっぽいものとかが出たらそれはそれでいいしっていう、
十、
うん、
って書いてあるやつとかね、
う
ん、呪い、
そうそうそう、うん、殺すって書いてある箱になんか入ってたとかさ、うん、そういうのがあったらまあそれはそれで僕らは得ですし、
はい、はい、そうですね。
なんでぜひこのご機会にですね、身近なものをちょっと探ってみてはいかがでしょうか、はい、という回でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。